Look, Lash, Leo.
叶わない誰かに憧れ、焦がれ。できないことばかり数えて、嫌いな自分が見える。
こんばんは、ロックに曽田君です。
こんばんにゃん、ユキこと伊藤ユキです。さてさて、すっかり春めいて、いよいよ来週はプロ野球の開幕ですね。
そうですね。
なんか大谷選手のニュースばかり目立って、日本のプロ野球が霞んでしまっているような今年ですが、どうですか、チャッキチャキのトラファンとしては。
うん、いけるでしょ
う。
はい。
うん、
まあいろいろとね、こうその根拠はあるんですけれども、うんうん、それをね、ここで話していいことやらどうやら。
まあ、これまでの数年間、うん、せめて A クラスになってよとか、うん、もっと言うとせめて5月くらいまでは楽しませてよとかね。竹見さんそうでしたか。
うん、そうですね。
6月にはもう最下位になっている年とかもね、うん、ありましたからね。
はい、私はあの90年代のね、うん、はい、いわゆる暗黒時代というのを経験しておりますので
ね。去年はリーグ優勝、うんうん、そしたら今度は日本一ですよ。
はい、
そして日本一になったらなったで、今度は2年連続、うん、もうアレンパなんてもう言い出しますからね、そんなことね。もう人間よく言い出したら切れないですからね。
そうですね。はい、でもね、期待してます。
私もですね、トラッキーさんやラッキーさん、キータさんの喜ぶ姿、うん、見たいですけど、そんなによく書かなくてもね、もう今年はいいですよ、もう A クラスで十分。でもね、あの岡ちゃん監督がまた頑張ってくれそうなんで、
うん、そうですね、
リーグ優勝くらいはするのかななんて ね、
いやいやいやいや、
ね、リーグ優勝しちゃったらまた日本一になっちゃうのかななんて。まあ今年も始まりますので、うん、楽しみにしていきましょう。
はい、そうですね、はい、
どこの球団のファンの方々もね、みんな仲良くね、野球をみんなで楽しんでいきましょう。
そうですね、はい、
これから90分、この番組もついでに楽しんでください。
いやいやいやいやいやいや、ついではないだ
ろ。ロックラッシュレディオスタートです。
はい、よろしくお願いします。
ラインナップです。まずはじめは先週に引き続き勝手にシリーズです。
はい、今回もですね、ザ・クラッシュをお届けします。お楽しみに。
千葉のライブハウス稲毛ケージドリームの名物店長、田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ。各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、業界の住人梶井渡辺さんのエアリズミックレディオ、そして米田結衣の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
プレイボール。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。勝手にザ・クラッシュ。先週に引き続きゲストコーナーをお休みさせていただいて、特別企画勝手にクラッシュと題して、クラッシュが大好きな竹見さんと、そして同じくクラッシュが大好きな方にクラッシュしていただこうというお時間です。
はい、先週に引き続きまして、今回もですね、ミュージシャンで作家の高橋浩二さんに来てもらいました。
どうもこんばんは。
よろしく。
続けてありがとうございます。
いやいやいや、もうね、もうミュージシャンはね、はい、もう当たり前なんだけど、肩書きがドラマーでね。
あ、そうですね、はい、今ライブハウスのブッキングもしてますからね。
そう、あ、そうですか。どこのライブハウスで。
あ、下北沢クラブ Q というところでブッキングをやってるんですよ。
そう、
そうなんです。
あ、そうですか。
そうね、
はい、
そうで、今回は作家という肩書きもついて、
ね、なんかちょっと気持ちいいですね。しかも竹見さんに言っていただけると嬉しいですね。
気分がいい。
気分がいいですね。
はい、もう高橋浩二さんね、僕はザ・クラッシュが好きすぎて世界中からアイテムを集めましたという本をね、
はい、
発売してめちゃくちゃ売れてるということで、
ね、ありがたいですね。でもこのタイトルも最初僕はもうちょっとかっこいいタイトルをイメージしてて、
うんうん、
したらもう すべて却下されて。
そう。例えばどういうの考えて言った
の？いや、例えばこう、コレクションオブザクラッシュなんとかとか、
なるほどね、
いわゆるカッコつけのタイトルだったんですけども、はい、それじゃダメです、売れませんって
な
って。
なんかね、インパクト弱いわ、それだと、やっぱり。
で、
いや、
確かに、今、うん、最初このタイトルが送られてきたときに、うん、受け入れるまでにちょっと時間がかかりましたね、これ。
消化するのに。
消化するのに。でも、やっぱ考えてみたら、あ、うん、これ以上いいタイトルないなと思って。
いや確かに、すごい、うん、
ね。確かに
ね。90年代のなんかヒット曲のタイトルみたいな。
そうそう、ちょっと長い、長いタイトル。うん、
いや、すごくいいタイトルだなって。
ああ、ね、なんかすごく言ってもらえるんですよね、うん、それ。だから、あ、よかったな。やっぱさすがプロだなと思いましたね。
じゃあ今週もね、よろしくお願いします、はい。
よろしくお願いします。
それじゃあ早速なんですけれども、はい、もう高橋浩二さんの選曲で、はい、クラッシュの一曲いきましょうよ。
はい。じゃあ聴いてください。ザ・クラッシュで、クラッシュシティ・ロッカーズ。
クラッシュ、クラッシュシティロッカーズでした。
はい、かっこいいよね、
はい、いや、これはね、これ僕もうクラッシュにのめり込むきっかけになった曲ですね。もうなんか1番と2番の間にこうイエーイイエーイって言葉が入るんですけど、はいはい、もうそれで打ち抜かれましたね。
そこで、
はい、
もうこれね、私ね、パールハーバー79というね、はい、アルバムの1曲目に収録されてるんですけど、はい、このアルバム、まあ、一応まあ持ってきました、
ね、
今レコード出ました、
ね、はい、
おもむろに
これね、あれなんですよね、アメリカ版のクラッシュのデビューアルバムに日本だけで曲を増やしたりとかした。
そうです、これがさっきロンドンコーリングで言ってた全面帯ってやつですね。これが全部帯になってるんです、うんうん、出すとちゃんとレコードが出てくるっていう、
ね、
うん、
そう、だからこれはね、日本だけにしか売ってなくてね、
だから結構海外のマニアも
これね、
で欲しがっているという。
これは私もだから中学生の時に買って、
あ、
はい、ね、それでもうレコードに針を落とした1曲目にこの曲、クラッシュシティロッカーズを聴いて、かっちょいいなと思いましたよ。
いや、やっぱり思いますよね、うん、いや、僕も全く一緒ですね、それは、
ね、いやいやいや、かっこいいな、やっぱり、うん、
ちなみにレコード日本版がオレンジがベースで黄色い線が入ったりしてて、で高橋さんの書かれたこの本の表紙カラーも黄色とオレンジで黒い星があるんですけど、これがクラッシュのカラーというか、
ああ、今気づきました。
すごく多いなと思って、クラッシュのものに。
でもそうですね、最初僕も本のやった時、ロンドンコーニングに使われてるピンクとグリーンを使いたいなと思ったんですけど、これもこの編集者の方のアイディアでこっちの色にしましょうってなって、
じゃあこれやっぱりちょっと意識してたかもしれないね。
しないですね。で、星は絶対ちょっと乗っけたいっていうことになって、
うん、そうなんです、すごくこれ目立ちますよね。
ああ、
なんだろうって思って、文字も見やすくて、
ああ、ありがとうございます。
すごい一冊ですね。
はい、あとね、クラッシュね、やっぱりサウンドっていうかさ、
はい、
曲もかっこいいんだけど、やっぱ歌詞がね。
そうですね、
うん、なんかこうすごいさ、メロディアスな曲を聴いてても、訳詞を見ると、あ、こんなこと歌ってんの。
そうそう、やっぱ常に戦ってますから ね、
結構きついこと言ってんのね、そう、みたいな。
あと一貫してるのは弱い者の味方ってことですね、やっぱり。
確かにね、
うん、
そこがやっぱりクラッシュのかっこいいところだね。
そうですね、だからやっぱ当時のパンクスとかがのめり込めたって思いますね。自分たちの味方っていう意識がすごいあったんじゃないですかね、やっぱり。
確かに、どうしてもね、ほら、70年代にこうパンクが出てきた時っていうのは、こう若者の不満とかね、そういう主張を音楽で、
はい、
メッセージするっていうところからパンクロックって始まってね、
はい、
それが広がってったっていうところだから、まあ、まさにそれの代弁者がクラッシュっていう感じ
ね。そうですね、だから最後までその姿勢は一貫してたっていうか、やっぱサンディニスタ出したのもそうでしょうし、うん、やっぱクラッシュは最後まで音楽で世界を変えられるってことを信じてたと思いますね、
うん、今サンディニスタの話が出ましたけど、クラッシュってね、すごいんですよ。このオリジナルアルバムをこう出していくでしょ。でその時にこの ロンドンコーリングっていうアルバム
レコードを手に取りました、
はいはい、これ2枚組なんですよ。普通2枚組のオリジナルアルバム出すってすごい時間かかって、これを出した後にまたすごい時間かけて次のアルバム出すんだけど、この2枚組出した後に今話してたサンディンスタっていうね、3枚組出したんですよ、それも確かなんか1年もしないでだった
んだね。1年後に3枚組出しましたね。
もうね、聞く方も大変
本当に。でもそのサンディニスタって3枚組なんですけど、もう多分あの撮ったやつ全部入れちゃってるんで、もちろん聞くに耐えない曲も入ってるんですけど、うん、でももう通して聞くと一つの作品になるっていうね。ただ聞くのにかなりね時間要しますね。2時間半ぐらいかかるんで
2時間半
ぐらい多分かかります ね、 ね。
だからこの2枚組のロンドンコーリングでさえも聞き込むのに時間かかったのに、次出たアルバムが3枚組みたいなね。
そうですね。でクラシックあのさっきあの弱者の味方って言ったのは、2枚組は1枚組の値段で出して、うん、3枚組は2枚組の値段で出してるんですよね。
そ
う。で売れれば売れるほど赤字が増えてったっていう。
なんかかっこいいでしょ、
う
ん、っていうところでやっぱクラッシュのかっこよさが、
そうなんです。
それは優しいですね。
そうなんです、
そうなんです。
じゃあここでですね、
はい、
また僭越ながら私の
一曲を言っ
ちゃってもよろしいでしょうか。
どうぞ
聞いてください。ザ・クラッシュで Stay or Go。
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go?
ザ・クラッシュ、ステイ・オア・ゴーでした。
はい、かっこいいね。
いやー、これもかっこいいですね。でもやっぱこれはね、本当にやっぱ世界を取れる曲ですよね、やっぱりね、
うん。そうそうそう。で、これさ、カバーするバンドがさ、すごいいっぱいいて。
いっぱいいますね。
日本のバンドで、ね。
いますいます。
で、みんな、大体そうなんだけど、サビで走るね。
あれでもね、僕もやったことあるんですけど、うん、走りたくなっちゃうんですよ、あれ。
走りたくなるよね、
そう。
そう。
もうね、試されますね、あの曲はね。
で、走っていいの、あれは、
ええ。
走って許される曲かなと思って。ね、あそこで大盛り上げして、モッシュとかね、ダイブとかが起こるっていうね。
あれはなんかやっぱカバーしがいのある曲ですね、あれは。もう最高にかっこいい曲ですね。
そしてですね、
はい、
今回はですね、たくさんのアイテムをまた、
はい、
スタジオにね、
ええ、
持ってきてくれてるんですけれども、はい、これなんかあのポール・シムノン
画集ですね。
すごいね、ポール・シムノンってやっぱりそういうことをやっているんだ、
今もう完全に絵描きさんとしてもちゃんと認知されてて、
うんうん、
なかなかねいい絵を描くんですよね、
うん、
もうやっぱアーティストというか、もうか想像を裏切らない絵を描いてますね。
あ、この日本では売ってない
でしょ。そうですね、
これは
やっぱもう僕常に毎日 eBay とかあの海外の Amazon とか見たりしてるんで、
うん、
もう見つけるとすぐ買うっていう感じで
高いんでしょ。
これね、僕買った時は1万円もしないぐらいだったんですけど、
うん、
今も多分 7,8 万ぐらいになってます。
あ、
だから僕もとにかく見つけてすぐ買うっていうか、
あ、
基本的にはもう状態では迷うんですけど、価格では迷わないって決めてるんで。
おぉ、かっこいいじゃない。
それがもう、それを黙ってやるっていう感じですね。
同じものを2点3点なんていうのもあるんですか？
そうですね。あの、救出という意味でやったりもしますね。
なるほどね。いい言い回しね、それね。
やっぱちょっと救出しとかないとっていうものがあったりして。
昔ね、好きなアーティストのアルバム、1枚は開けて聞くようで、1枚は開けないよみたいな、そんな感じですかね。
あります。
はい、なるほどね、はい、あとこれね、またかっこいいね、はい、これね、
あ、そうですね、ヒツビル UK の当時 あのリリース時の新聞広告なんですけど、
うん、
僕この曲がすごい好き で、
うん、
でヒツビル UK ってね、さっき武美さんも言いましたけど、ほらこういうモータウン感じのあれだから、うん、あの広告もかっこいいんじゃないかなと思って、うん、でリリース付きの新聞を海外のオークションで調べて、でちょうどリリース付き あの音楽新聞が海外のオークションに出てたんで、買ったらビンゴでしたね。
額に入ってるんですけど、
ええ、
黒い額なんですが、
はい、中はあのペラペラの新聞紙ですね。
で
それを私が額装したという、
うん、
あら、
いやいやいやいや、 なるほど。あとこれね、はい、実はこれは武藤翔平くんが
書いた。そうですね、勝手に仕上がれの武藤翔平くんが、は
い。ついこの間ゲストに来て。
ああ、本当ですか。
話ね、くれたとこなんですけどね。そう、彼もうまいよね、映画ね。そう。
で、武藤くんが個展やるっていうので行って、で、ちょっと、ジョーの絵があるっていうのは聞いてたんで、うん、もうちょっとやっぱ、武藤くん、まあ武藤くん自体アーティストとしてもリスペクトしてるし、まあ友人ですし、武藤くんが描くジョーストロマンは絶対欲しいなと思って、ちょっと早めに行って、即購入しましたね、はい、これは
ジョーストロマンさんの肩から上のイラストなんですけど、ええ、全部これは鉛筆かな、ボールペン、
ボールペンですね、
う
ん、
すごい、いや、まあ、動きそう
そうね、本なんですよね、うん、だからもう本当リスペクトしてる人がリスペクトしてるミュージシャンを描いたっていうことで、あら、どうしても欲しい一品でしたね。しかもまあ世界に行ってんなんで、
そうね、ええ、まあ、あと私が気になってるのはね、はい、ここにあるこれセーター、
はい、
これあれですよ、エルビス・プレスリーがロンドンコーリングのジャケットをね、はい、手に持ってるんですけど、はい、これ確かね、そういう写真があるよね。
そうですね、もともとはロンドンコーリングってアルバムの、リリースの時の広告なんですけど、うん、あのロンドンコーリングが出た時の新聞広告なんですけど、うん、ロンドンコーリング自体がエルビス・プレスリーのファーストアルバムを、そのままパロディーにしたジャケットで、ロンドンコーリングがそれをロンドンコーリングのジャケットをこの 本物のプレスリーが持ってるっていう、あの新聞広告が出てて、でクラッシュのセーター作れるってことになった時に、まあ、あの編み物堀之内さんっていうすごい有名な方がいて、でその人とがあのセーター一点モデル作れるってことになったんで、どの写真にしようと思ってそれを選んで、
すごいねこれ。
ベタなクラッシュ あの写真じゃないのでよくわかんない人多いんですけど、
そう、なんでエルビスなんだろうってちょっと思っちゃったんですけど、
そうです、そうです。それはもう
ジャケットのね、はい、ここのロンドンコーリングっていうこのロゴがですね、エルビスのね、そうです、ジャケットと同じなんですよ、この字の使い方。
でロンドンのところにエルビスって書いてあって、そのクラコーリングのところにプレスリーって書いてあるジャケットなんですよね、うん、同じ色で。
へー、すごい、一点物、うん、
まあ、作ってくれた方、本当にこれでいいんですかって言われたんですけどもうちょっとからベタな方がいいんじゃないですかって言ってくれたんで、
まあね、
そう、はいはい、でもまあちょっとこれがいいなと思ってこれにしてもらいました。
なるほどね。まあ本当ね、今回はね、本当ごく一部、はい、だって3000点あるんでしょ、この間、ね、
ありますね、
言ってたね
本当ね、これ今後どうしようかと思ってるんですけど
博物館を
ねえやりたいんですけどね、例えばほら、うん、僕が死んじゃったら誰にとかっていうこともちょっと最近考えるようになっちゃって、あ、一括してどうしようとか、
それはね、我々ぐらいの年になってくるとちょっと考え出すよね。
ですよね。
いや、リアルな話になってます
よ。本当にハードオフブックオフ一括は嫌だなと思ったりとか。
いやいやいや、絶対価値が分かんないところに持っていくと本当二足三門でしか、
なりますよね。だからそこちょっと真剣に考えておかなきゃなとは最近思う今日この頃ですね。はい。
でも最近だとほらね、メルカリとかあるから、
そうですよね、
ね、そういうところだとかなりね、好きな人がやっぱり買うから、
まあ、ですよね。まあとにかく一括して誰かが持ってってくれれば一番いいですけどね。
確かにね、
はい、
はい、まあまあまあ、クラッシュね、かっこいいですね、
はい、
これだけ引きつける魅力ってどこがその高橋さんを引きつける、
ね、僕はね、結構もう情熱は裏切らないってことですね。
あ、
それにつきますね、うん、多分全部やっぱり情熱があれば全てこういろいろ物を動かせたりとか実現できたりとかいうことは結構クラッシュで学んだかもしれないですね、うん、
なるほどね、
好きなものに本気になるってことですね、
うん、うん、確かにいいね、は
い、
ね、
いや、ありがとうございます。
いや、もうね、2週なんですが、3週4週もっと言うならこの番組にコーナーを
いやいや、もう本当毎週来たいぐらいです。いやいや、本当に、
ね、もうじゃあここでもう一曲、高橋浩司の選曲で、
はい、じゃあザ・クラッシュで聴いてください。ハマースミス宮殿の白人。
ザ・クラッシュ、ハマースミス宮殿の白人でした。
はい。これを選曲した理由は？
これはですね、結構、まあ、クラッシュを通じて、レゲエとか、ジャズとか、ファンクとかヒップホップとかを知ったので、あらゆるジャンルの音楽の先生がクラッシュだったっていうので、で、自分にとっては本当、レゲエというものの存在を教えてくれた大事な曲ですね。
ああ、なるほどね。
こういう音楽があるんだっていうの。
そうね、確かに。まあ、歌詞の内容はね、結構きついこと言ってる
から
ね。
そうでもレゲエのシンガーがいっぱい歌詞に出てくるんですけど、そのレゲエの歌詞を調べてみてレゲエを聴き始めたりとかしたんで、ちょっともう本当に教科書みたいな一曲ですね、これは。
なるほどね。まあ、あとね、確か先ほども言ってましたけど、本がね、
はい、
あの売り切れちゃってもう全然手に入らなかったんだけど、
そうですね、一応20日前後にまた、10万が出来上がって、またちょっとお手元に届きやすくなると思いますので、
ねえ、もうせっかくだからもう買ってほしいよね、みんなにね。
いや本当ですね。それでなんか最近読んですけど、やっぱ、いや僕クラッシュ好きだったんですよとかって、そういうクラッシュの話したことない人から話しかけられることが多くて、あなんか良かったなと思って、僕決してマウント取ろうとか思ってないんで、ただ好きなもの同士でワイワイしたいっていうだけなんで、すごいいいですね。
なるほどね。まあ本当はさ、メンバーともね、
はい、
ジョーストラマーともあったり、
会いましたね、
ことあるから、そういう話とかさ、
はい、
ジョーストラマーなくなっちゃってるからさ、もうクラッシュ再結成っていうのは叶わないんだけど、
ええ、
もしジョー生きてたらクラッシュ再結成してどんな感じのライブやってくれるかなとかっていうのもさ、
そうですね、
ね、話し聞きたいなと思ってるんだけどさ、
でも多分やんなかったんじゃないですかね、きっと。
そうかな、
多分夢は夢のままにしておこうって本人思ったような気もしますね。
なんかまあこの辺の話をね、3週にすればよかったな
ですよね。もう一月でも全然話せそう
ねえ、
これからのクラッシュについて。
そうなのよ、
もうレギュラー化をして、
お願いしますでもすごい楽しかった。
いやいや、はい、本当にね、2週にわたりどうもありがとうございました、
はい、いやいや、ありがとうございます。
またね、クラッシュトークね、
ぜひ
なんか一緒にできたらいいね。
はい、お願いします。
はい。まあ、本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
勝手に暮らしゲストはミュージシャンで作家の高橋浩二さんでした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。